経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、あのロボットがね、接客してくれる回転寿司だとか、はあ、読み聞かせをしてくれるぬいぐるみといったようにね、はい、かつては SF で語られていたような空想の世界はね、もうすでに私たちの生活に、ね、入り込んできてるんですよね、
はあ。
今回は明日を変える最新キーワードから今買える最先端の商品サービスをご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は買える役立つ人工知能と IoT というテーマでお届けします。
はい、人工知能、まあ、AI ですね、はい、あるいは IoT、うん、VR といった言葉、
はい、
まあ、この番組でも取り上げる頻度が激増していますけれども、
はい、
もはやこれらは単なるバズワードではありません、
はい、
これらを使った革命とも言うべき先端商品やサービスはすでに私たちの生活に怒涛の勢いで流れ込んでいます。
はい、こうした言葉の中心にあるのはやはり AI ですね、
はい、
コンピューターが高性能化したこと、さらにビッグデータの存在によって今や AI 市場というのは第三次ブームというのを迎えているんですね、
うん、
ここにベンチャーから大企業までいろんなプレイヤーが競い合うように参入しているんです。
私たちの暮らしに身近なところですと、音声認識 AI ですとか、うん、画像認識の AI を活用することで日本語を一瞬で外国語に翻訳してくれる無料のスマホアプリですとか、うん、あるいは洗濯物を自動で畳むユニーク家電といったようにですね、
うん、
これまでの常識では信じられない商品やサービスが次々に生まれています。
一方でね、 IoT にも動きがあるんですね、
はい、
レシピを提案する電子レンジですとか、在庫を教えてくれる冷蔵庫といったように、ユーザーの使い勝手までを考えた実用的な家電というのが増えてきてるんですね、
はい、
それに IoT と AI を連携させて家電をより自分仕様にできる工夫も行われているんですね。その一方でデジタルからアナログへのシフトも進んでいるのが面白いんですよね。
アナログへのシフト、
はい、例えばスマホと予定を同期できる壁掛けカレンダーだとかね、
はい、
ゴミの日が分かるゴミ箱、
うん、
それに天気が分かる傘立てといったようにね、アナログなものまでがネットにつながって便利に使えるようになっているんですよね。IoT の波というのはごく身近な非家電製品にまで広がってきているんです。
なるほど、うん、日経トレンディ本誌6月号ではこの AI や IoT だけではなく、ロボットや VR、 自動運転、フィンテックといったところまで幅広く最新のキーワードを解説しているんですけれども、
はい、
この番組ではその中から特に注目される AI と IoT についてご紹介してまいります、
はい、
ということでですね、うん、早速なんですが、はい、皆さんはリンナという女の子をご存知でしょうか、
うん、
LINE で540万人を超える友達数を誇るというスーパー女子高生ことリンナなんですけれども、うん、
はい、
実はマイクロソフトが開発した AI なんですね、
はい、
ユーザーがメッセージを送るとウェブ上の情報を蓄積した会話用データベースを元にして返信してくれるという仕組みです、
はい、そんなリンナが去年の、ね、秋からコンビニでバイトを始めたんですね。
バイト、
はい、ローソンが公式 LINE アカウント、ローソンクルーあきこちゃんにね、リンナの AI エンジンを、まあ、導入したんですね。これまではほぼ人力に頼っていたアカウントの運用を AI の力で自動化できるようになったというわけなんですね。
へえ、リンナの設定は17歳の高校生なんですけれども、あきこちゃんの方は大学生のアルバイトです、
はい、
ですので同じ AI エンジンでありながらも口調も違えば話す内容も違うというように調整されています、うん、で、あきこちゃんはユーザーとの会話の流れでおすすめ商品のクーポン券を提供してくれるといったように独自の成長も見せているそうです。
もともとリンナが登場した2015年の時点では物珍しさから話題になっていた AI というの のが、この経験をね重ねることによって他の企業とビジネスで提携する段階にまで成長してきたということなんですね。これはすごい進化なんですよね。
ですね。
ただリンナは話しかけた内容とは関係のない返事もすることもあってね、まだまだ子供っぽさと言いますかねっていうものが残ってるわけですね。さまざまなデータを与えて学習させれば会話のレベルは向上できるんですけれども、よしあしの分別がなくて素直に取り込んでしまいますから、予期しない不適切発言のリスクというのもあるわけですね。
そうなんですよね、確かそんなニュースもあったと思うんですけれども、リンナをまっすぐないい子に育てるためにはどんなデータを与えるかに細心の注意が必要なんだそうです。地頭はいいけれども無垢で素直すぎるというのがリンナの性格と言えるかもしれないですね。
その一口にね AI といってもその構成要素というのが様々なんですね。リンナの場合は言語の理解、画像の認識、そして音声認識といったもので構成されてるんですよね。でその中心になるのが会話を司る言語理解 AI ということで、必要に応じてねその他の機能を引き出す仕組みになってるんですね。会話の他に画像を認識して写真にコメントをつけたり、音声認識でユーザーが見ているテレビ番組を当てたりするといったこともできるんです。
すごいですね。マイクロソフトはこうした AI の構成要素を企業に提供しています。例えばフジテレビの動画配信サービスドリームファクトリー、こちらにもマイクロソフトの AI 機能が活用されるんですね。動画の音声を AI が認識して他の言語に翻訳、さらにそれをテキスト化してリアルタイムに字幕で表示するというサービスを7月から提供する予定なんだそうです。こうした仕組みでコンテンツや映像クリエイターの海外展開を後押しするという構想なんだそうですよ。
こうしたように、一気に花開いている AI なんですけれども、2014年頃から始まったこの第3次 AI ブームといったものの背景にあるのはコンピューターの処理能力の大幅な向上とビッグデータの存在があるというふうに言うんですね。
ビッグデータですね。
それによって大量のデータを高速で処理できるようになったのでね、 AI の活用範囲というのが一気に広がったんです。
でさらにこのブームを加速させたのが深層学習、いわゆるディープラーニングの存在です。人間の脳の神経細胞、ニューロンと呼ばれるものですけれども、この伝達方式を真似したニューラルネットワークというのを多層化したものでして、より人間に近い学習データから推論をするという行動ができるようになったんです。
でこの AI 市場を牛耳るのが IBM、マイクロソフト、グーグル、アマゾン、そしてアップルのアメリカのビッグファイブなんですね。AI はいかに大量のデータで学習を行うかというのが鍵になってきますから、巨大なデータセンターとかクラウド事業を手掛けてきた大企業にとっては過去の蓄積がそのまま大きなアドバンテージになるんですね。実際に IBM は主に法人向けの AI ワトソンの開発をしていますしね、アップルのシリだとか Google 画像検索といった同じ君の機能も AI によるものです。
そうですね。AI 市場はこういったサービスだけではなくてすでに大ヒット商品も生んでいます。アマゾンがアメリカで発売したスピーカー、アマゾンエコー、以前この番組でもご紹介しましたけれども、こちらは音声アシスタント AI のアレクサを搭載して、ニュースとか天気予報といった質問に答えてくれるだけではなくって、家電のコントロールだとかピザの注文といったことまで可能なんですね。すでに累計510万台以上販売して現在でも品薄が続いているそうです。AI 搭載製品やサービスが劇的に増える未来というのはもう目の前まで来てるということですね。
この未来というとね、これは実はとても面白いんですけれども、ランドロイドという家電ご存知ですかね。
ランドロイド、
これは AI を搭載した世界初の全自動洗濯物折りたたみ機なんですね。
さっきおっしゃってたやつですね。
本体の下の段のボックスに乾いた衣類を入れてしばらく待つとね、今度は中段の扉が開いて綺麗に畳まれた状態の洗濯物が現れるというものなんですね。
本当かどうか分かんないんですけれども、人が洗濯物を畳む作業に費やす時間というのはですね、一生の合計で人生のうちの375日分、つまり1年以上になるらしいんですけれども、その時間を限りなくゼロにできる夢のような家電と ということなんですね、
はい。まあ、その鍵となるのが画像認識技術なんですね、
はい。
まず投入された洗濯物を内部のカメラと AI で識別して、複数のロボットアームでピックアップするんですね、
はい。
それで左右に広げて衣類の種類を認識して、ふさわしい方法で畳んでいきます
なんだかすごいことになってますね
ただそれだけではないんですね、
はい。
このランドロイドは画像認識技術を応用した自動仕分け機能というのも搭載しているわけですね、
はい。
だから衣類をあらかじめランドロイドに学習させておけば、父親、母親、子供といったように家族別にね分類してくれるわけです。
なるほど。
もちろんその T シャツやタオル、パンツといったようにアイテム別に分類することも可能なんです。
まあ、そう聞くとここまではすごいんですけれども、ね、実はこのランドロイド作業時間は1枚を畳むのにだいたい5分から12分かかるんだそうです、ね。でランドロイドには一度に30枚の洗濯物を入れられるんですけれども、うんうん、そうするとですね、うん、畳み終わるまで最長で6時間かかる計算になりますね
ね、まだ発展途上ということなんでしょうかね。ただランドロイドの前でその6時間も待ち続ける人は当然いないでしょうからね、
はい。
例えば夕方に取り込んだ洗濯物をランドロイドに入れて寝る前だとか翌朝に取り出すといったほったらかしでの使い方というのが基本になりますね。
あ、そうですね、うん。まあ、AI を採用していることから購入した後も機能が向上するというのがランドロイドの特徴です、
うん。
クラウド上のサーバーと連携して学習データを新しいものにアップデートすることで、まあ、例えば作業時間を短縮できたりですとか、うん、畳み方のバリエーションあるいは対応する衣類の種類を増やしたりといったことが可能になるんだそうです、
はい。学習して、ね、成長するという AI ならではの強みを生かした進化を続ける家電というふうに言えそうですよね、
うん。
ちなみに気になるお値段は185万円からあと、ね、まあ、ほとんど車並みですね
洗濯物を畳んで185万円ですか、
うん。
なるほど。さあ話は変わりまして、 AI ならではの学習機能を駆使してユーザーの好みまでも忖度してくれるというロボットがフロンテオコミュニケーションズのキビロです、
うん。
テキストの解析に優れた AI を採用して大量の情報の中から関連性の高いものを選び出すことを得意としているそうです、
はい。このキビロの中でも特に秀逸なのが本のレコメンド機能なんですね、
はい。
好みの本を何冊か選ぶと書籍レビューサイトの膨大な情報をもとにおすすめの本を何冊か紹介してくれるんです、
はい。
ということはキーワード検索だとか街の本屋さんではなかなか出会えない好みの一冊を見つけてくれるということなんですね。もちろん他のコミュニケーション系のロボットと同様にユーザーとの会話もできるんですね。
ということでここまでは AI についての最新動向をお伝えしました。後半は IoT について探ってまいります。
週刊日経トレンディ、今回は変える役立つ人工知能と IoT と題してお届けしています。
さあ後半は IoT の最新動向をお届けしましょう、
はい。
例えばですね、うん、電子レンジに向かって、うん、豚肉と卵があるからなんか手早く作りたいなと話しかけると、
うん、
豚肉のピカタはどうですかと電子レンジが提案してくれたりですとか、
うん、
テレビに向かって今夜のサッカーの試合結局どっちが勝ったんだっけと聞くと、これは見逃せない試合でしたよなんて言いながら、うん、まあ、テレビがネット上で見つけた試合動画をパッと映し出す、
うん。
まあ、そういった夢のようなライフスタイルを可能にしたのがインターネットオブスイングス IoT という技術ですね、
はい。
この IoT を取り込んで家電はより人に近づいた存在になろうとしています、
はい。まあ、通信技術の発達で大容量のデータが送受信できるようになってね、物にセンサーを取り付ければ膨大で、いろんな情報をネット上で共有できるようになりました、
はい。
さらにそのデータを AI と組み合わせれば利用者の行動とか生活パターン、あるいはね好みといったところまで細かく分析できるわけですね、まあ、これによって世の中のあらゆるものの機能が飛躍的に向上するのが IoT 社会なんですね。
シャープは IoT に AI を組み合わせた AIoT 家電というのを提唱して、いち早く IoT 企業への脱皮を宣言しています、
はい。
例えば今シャープが開発中のホームアシスタント、うん、こちらはですね、つぶらな瞳を持った小型ロボットのような見た目なんですけれども、赤外線通信で他の会社も含めた家電とつながって って話しかけるだけでテレビをつけたりですとか、エアコンの温度を調整したりできるという見通しなんですね、
うんうん、
そしてさらにその先には家電だけではなくて家中のものがインターネットでつながる、まあ、いわゆるスマートホームの構想があるそうです、
はい。ただ実は IoT といえば家電というようなね、そういう時代はすでに過ぎ去ろうとしてるんですね。そもそも部屋の中を見渡すと家電ではないものの方が圧倒的に多いですよね。
そうですね、
これらが通信を介してつながるということで、これまでにない新しいアイデアだとかプロダクトデザインが生まれ始めているんです。
その一つが以前この番組でもご紹介したペチャットです、うん、見た目は黄色いボタンなんですが、これをぬいぐるみにつけると IoT の力で話し相手になってくれるというものなんですね、
はい、このボタン型のスピーカーがスマホとつながっていて、親が入力したテキストが音声に変換されるという仕組みなんですね、うん、愛着のあるぬいぐるみの声だからこそ子どもも真剣に耳を傾けるわけですよね。
このペチャット開発費はクラウドファンディングで賄いまして、去年12月に発売するや否や目標の2倍を超える売れ行きを、まあ、ずっと継続していて、うん、取扱店も急増しています、
はい。それからソフトバンクがね、運営するクラウドファンディング系サイトプラススタイルにも一歩先を行く IoT 製品というのがずらりと並んでるんですね、
はい。
例えばムーブイットというのは40センチ四方のボディにフィットネス器具をコンパクトに詰め込んでるんですね。器具についたグリップを握るだけでスマホとつながって、まあ、縄跳びとか腕立て伏せ腹筋といった運動を自動でカウントしてくれるんです、
うん。
それにこのムーブイットのユーザー同士がメッセージを送り合えるという機能もあるので、友人と励まし合って運動を続けられるんですね。
へえ。それからニューローンというアイマスクがありまして、はい、こちらは脳波や筋肉の動きといった医療機器レベルの生体情報を寝ながらにして計測できるという製品なんですね、
はい。
まあ、どれだけ快眠できたかというものを見える化してくれるというだけではありませんで、うん、光をまぶたに当てるという機能も備えているので快適な目覚めもアシストしてくれるんだそうです、
はい。あとアトムフウィンドウというデジタルの窓というのも面白いんですよね、
はい。
壁に設置するだけで世界各地の絶景が目の前に広がるんですね、
はい。
ライブストリーミングにも対応予定なので世界各地の、ね、生中継映像が眺められるようになるようですよ。
あ、これいいですね、
うん。
僕が個人的に惹かれたのはですね、うん、リリックスピーカーというワイヤレススピーカーなんですね、
はい。
これはスマホで曲を再生すると、うん、歌詞が半透明のディスプレイに浮かび上がるというものなんです、はい。クラウドから読み込んだ歌詞を自動でモーショングラフィックにしてくれるという技術を世界で初めて採用しているので、
うん、
曲調に合わせてフォントが自由自在に変化するという、うん、まあ、ダイナミックなデザインがあって面白そうです、
はい。その今ね IoT が売りの新商品というのは急増していてね、まあ、言ってみれば玉石混交の状態にあるわけですね、
うん。
なのでそこで一歩抜け出すためには利用者をうならせるような仕掛けをどれだけ用意できるかというのが鍵になってきそうですよね。
そうですね。今発売中の本誌日経トレンディ6月号には他にも様々な領域の最新キーワードが満載です。しかもそれらをですね、それぞれの領域のトップランナーたちが分かりやすく解説してくれていますので、
うん、
ちょっと最近のテクノロジーにはついていけないなと思っている方こそお読みいただきたいと思っています。週刊日経トレンディ今週は変える役立つ人工知能と IoT をお届けしました。
モリモリーズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る森森さんが今週一番気になるものは何ということで森森さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、アラシビジョンさんが作った360度カメラ、はい、インスタ360プロです。
インスタ360という名前になっているということは、はい、インスタに適した機材なんですか
というわけではないんですけれども、ポイントは360の方にあります。
うん、全天球撮影ができる、
はい、
はい。
今まで360度カメラっていうのは、うん、スマホにつける身近なものだったり、
うん、
逆に報道用だったり産業用に非常に高価なもの、
うん、
数百万とか数千万するようなもの分かれてたんですけども、うん、 プロぐらいのレベル感のものなんだけれども普通の人も頑張れば買えるみたいなですね、うん、機材が今ようやく出てきていて、うん、このインスタ360プロは45万円なんですけれども、う
ん、まあまあ頑張れば
買えるんですけど、頑張れば買えるんですけど、うんうん、これ 8K 全電球 8K ビデオカメラなんですね。
へ、
非常に高精細。
あ、それで45万ならなんとなく安い感も出てきますね。
今までこの 8K レベルのものっていうのは、うん、やっぱり100万は軽く超えてるようなものばっかりだったんで、うんうんうん、そこでこの45万税込みっていうのが来ると、うんうんうん、まあ、プロだけじゃなくてセミプロだったりとか趣味でやる人もまあまあ買えるレベルになってくるんで、
そうですね、
そうなると360度映像っていうのが相当この中に増えるかなと、
うん、
はい、
いわゆるその VR のゴーグルとかをつけて楽しむような動画もそれで撮れてしまうような感じになるんですよね。
はい、
うん、
あとはあの最近ですと SNS でゴーグルをつけなくてもこう自分でスワイプして、うん、
ありますね、Facebook のアプリなんかを使うとこう実際にスマートフォンを動かすと映像が動くみたいなものもありますよね。
あるんで、まあ、あの VR ゴーグルだけじゃなくて360度の映像静止画っていうのは非常に今求められているものなんですね。
で、
かつこのプロはですね、あのライブストリーミングができると、
ま
あ、つまりあリアルタイム
電球そうですそうです映像を、
はい、
すげえ。
すごいですよね。だから生配信とかで今何かこうネット上で配信してる人もこれで360度全天動画をリアルタイムで配信できるようになる。
じゃあ例えばですよ、うん、東京にいる私がですよ、はい、例えば京都の天の橋立にいるもりもりさんのストリーミング動画をこう VR ヘッドセットとかで見ていると、あたかもリアルタイムにその天の橋立にいるような感じになるってことですよね。これは素敵。
であとは例えば音楽のライブとか、
あ、そうですよね、
どうしても行きたいけど行けないとかなるじゃないですか、う
ん、いやそれすごいわ、
ね、それ配信してもらったらもう、ね、嬉しいですよ ね、
あの僕全天球映像とかにすごく可能性を感じているのが、うん、例えばお年を召された方ですとか、うんうん、まあ、おかげの悪い方、うん、その長いこと病院に入院されている方とかが、うん、やっぱりどうしてもほらずっと家にいたり病室にいたりするとこう、うつうつとしてくるじゃないですか、うん、そういう時にほらこれ見てって言って、うん、はい、例えばハワイのビーチだとか、うん、そのね、盛り上がってるライブコンサートの会場だとかそういうのを楽しんでいただくことによってその元気になるため の、 そのサポートをするみたいなことができたら素敵なのにっていうふうに思ってるんですけど、 そうですね、それがリアルタイムが全天球だなんて最高じゃないですか、
うん、ね、45万円くらい、まあ、個人でってちょっと難しいかもしれないんですよ、うん、例えば何らかの施設だったりとか、
う
ん、
ですよね、
スペースでそれを貸してるところが購入してオプションとして貸し出すとか、うん、そういうこともできると思うんで、
うん、
まあ、結婚式場なんかね、
おじ
いちゃんおばあちゃんがどうしても足腰悪いから参加できないんだけど、
あ、それはいいね、
家でちょっとね、うん、映像だけでも見たい、
うん、あ、これはね、買おう、みんなで
買おう、みんなで買おう、
はい、日本では、ね、今箱すこさんが発売をしております。
わかりました、
はい、
いや、とても素敵な商品です。それではモリモリズスコアに参りましょう。この嵐ビジョンインスタ360プロのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、あとちょっとだけ安ければ買ったんだけどね、度9点安いとは言いますけど、
まあ、
あと一歩、
ね、う
ん、コスパは高いんです。
そうです、
ね、ただ絶対価格が
高い、
お小遣いではね、
この価格はすごいんですよ、
うんうんうん、
このクオリティでこの価格はすごいんです。
ですよね。
ただ私の手に届くまでにはもう少しと、
うんうん、なるほどね、
頑張りましょう、
頑張りましょう、頑張ってください、
はい、
ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をお届けします。今回ご紹介しましたのは嵐ビジョンのインスタ360プロでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、
はい、
まあ、AI と IoT ということでですね、
うん、
あの以前この番組でご紹介して、うん、渡辺発行人も私も欲しい欲しいと言っていた、うん、キロボミニ、
はい、
あのトヨタのロボットですね、
はい、
まあ、いよいよ受付開始ということでですね、
うん、
あの僕はもう早速 あの登録をしたんですけれど、
すごい早い、
まあ、あのロボットが自分の生活のね、うん、あれをこうより便利にしてくれるっていうのは、うん、とっても未来感があって楽しみですよね。
そうですよね。この番組でもいろんなその、ね、登場する回数というのが、まあ、ロボットに限らず増えていきましたよね、
はい、
やはり今年はもう本当に生活の中にそういった IoT、AI、VR といったものがずっしり入り込んでくる年っていうことですのでね。
ですよね、
うん、
まあ、そのスケジュールをちっちゃいロボットが教えてくれるとかっていうのは嬉しいんですけど、うんうん、台本提出まであと3時間です、2時間です、1時間です、早く出してください、時間過ぎてますとかって言われたらかなりブルーになりそうですけどね、はい、
まあ、いろいろね、いろんな使い方をこう新しいもっとポジティブに考えたいですね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と、
そんなに遅れたりはしないんですよ、縫いたかしでした。